神の建造によって測られる。オーバービュー、アウトライン1と2は、全聖書とエゼキエル書の主題とゴールが神の建造であることを示します。3は、キリストが建造の材料であること。4は、神の民が建造の材料になるために、彼らは神の家によって測られ、暴露され、性別されなければならないこと。5は、生涯生活、体の生活が私たちの霊性の最大のテストであることを示します。ローマ数字1、全聖書は建造の書です。聖書の主題は神の建造です。ローマ数字2、エゼキエル書は主の栄光の現れのビジョンを持って始まり、神の聖なる建造のビジョンを持って終わります。これが示していることは、主の栄光、神の裁き、主の回復がすべて神の聖なる建造のためであるということです。ローマ数字3、サムエル記下第7章12節から14節前半における予表の予言によれば、キリストは神の家としての教会を建造する方であり、教会が建造されるのに用いられる要素でもあります。A、キリストは家、彼の体です。キリストはまた建造する方でもあります。B、キリストが教会を建造するのは、ご自身を私たちの中へと建造し込むことによってです。すなわち、私たちの霊の中へと入り、ご自身を私たちの霊から私たちの思い、感情、意志の中へと拡大させて、私たちの魂全体を占有することによってです。C、この建造、すなわち神の神聖と私たちのあがなわれ、復活させられ、引き上げられた人生とのミングリングは、神の住まいと私たちの住まい、すなわち相互の住まいとなります。D、最終的にこの建造は新エルサレムにおいて究極的に完成し永遠に至ります。新エルサレムの中で神のあがなわれた民は神が住む幕屋です。そして神ご自身は彼のあがなわれた民が住む宮です。ローマ数字4、主はエゼキエルに神の民に対して神の家を書き記すようにと指示しました。それは彼らが家によって計られ、自分たちの財価を恥じるようになるためです。A、神の意図はイスラエルの民の生活と振る舞いを家によって調べることでした。エゼキエル書において、神はご自身の民を宮によって測りました。1、神の家が彼らの規則となるべきであったので、神はエゼキエルに命じて家の設計を彼らに示させました。2、神の宮は模範です。もし民がこの模範の光の中で自分自身を調べるなら、彼らは自分の欠点を知るでしょう。3、民の生活は神の宮に符合しなければなりません。B、私たちがエゼキエル書から見る必要のあることは、内住するキリストの要求が神の家に従っているということです。あらゆる人は神の家の寸法に従って測られ、調べられなければなりません。1. 私たちの振る舞いと行為は道徳的な規則と霊的な原則だけに従って調べられるべきではなく、教会、神の家に従っても調べられるべきです。2. 私たちの主要な関心事は正しく振る舞うことや霊的になることにあるべきではなく、神の家に符合することにあるべきです。A. 私たちは格子窓を持っていないかもしれません。この格子窓が象徴するのは、命を与える霊の交わりが神聖な交流を開き続け、すべての消極的な事物が侵入するのを防止するということです。B、私たちは建造によって自分の人生を調べ、イエスの人生を私たちの人生とする必要があります。C、私たちは依然として滑らかな木であって、神の彫刻を経験しておらず、こういうわけで城壁に彫刻されたケルビムやシュロの木によって象徴されるキリストの栄光の形や栄光の勝利の表現を持っていないことを私たちは認識するでしょう。D、私たちは測られて私たちが適切な寸法の木であるかどうか、また独立しておらず建造されているかどうかを見る必要があります。3、もし私たちであるものと私たちの行うことが神の建造に符合することができなければ、それは神の目に無と数えられます。C、家の立法は次の通りである。家のある山の頂とその周り全体の全地域は最も聖である。見よ、これが家の立法である。1、山の上にあることは復活の中にあることと昇天の地位にあることです。 これが示していることは、紹介が高くなければならず、山の頂になければならないということです。2、紹介はまた聖なるものでなければならず、この世的な事物すべてから分離され、性別されていなければなりません。3、神の家の律法は神の特性と関係があります。A、神は高い神であり、すなわち復活と昇天の中にあります。また彼は聖である神です。B、このように地位において紹介は高く、性質において紹介は最も聖なるものです。C、私たちの紹介生活の中で、もし私たちが復活の中にあり、昇天の地位にあるなら、そしてもし私たちが最も聖なるものであるなら、その時私たちは神の住まいとなることができます。D、今日の大部分の信者は道徳の規則と霊的な原則が振る舞いや行為の規則として十分であると感じています。私たちの振る舞いや行為が道徳の規則と霊的な原則だけに従って調べられるべきではなく、紹介神の家にも従って調べられるべきであることを認識している人はほとんどいません。E、今日の主の関心事は律法ではなく家です。主の関心事は霊性ではなく紹介です。1、主が顧みるのは紹介、すなわち彼の御座の場所、彼の足の裏の踏む場所、彼が住んで安息と満足を得ることのできる場所です。2、主は紹介、彼の家をとても顧みているのですから、私たちも彼の家としての紹介を顧みて、自分自身を家と符合させるべきです。ローマ数字5、体の生活は私たちの霊性の最大のテストです。もし私たちが体の生活のテストを通過することができなければ、私たちの霊性は真のものではありません。A、霊性は体の事柄です。私たちが持っているあらゆるものは体の中にあり、体を通してであり、体のためです。B、体の中には独立や個人主義はありえません。1、体の生活の中で個人主義的な思想や行動は除き去られます。2、個人主義は神の目に憎むべきものです。体の敵は自己、すなわち独立した私です。C、私たちは体の位置を保ち、ブレンディングを実行しなければなりません。ブレンディングはキリストの体の位置を保つのに最も助けとなります。D、キリストの体の実際は復活の力を通してキリストの死へと同型化される団体の生活です。E、キリストの体の実際はキリストの復活の命の中にあります。体は信者たちが完全にキリストの復活の命の中にいることを要求します。F、キリストだけが体の頭であり、彼だけが体の主体の行動を指揮する権威を持っています。G、私たちは体の感覚を持って、体の感覚と体の平安を考慮する必要があります。H、体の成長と発展のための基本的な要求は、私たちが自分の度量を認めてそれを超えないことです。I、体にはその正しい順序があります。こういうわけで、私たちは体の中にある順序を認め、尊重すべきです。J、相互性は体の特徴です。体における私たちの関係は相互性と相互依存の関係です。K、神聖な交わりはキリストの体の中に生きることの実際です。L、私たちは体の成長と体が愛の中でそれ自身を立て上げることを考慮する必要があります。M、私たちはいつも体を考慮し、体を考慮し、体を尊び、体にとって最も益であることを行うべきです。N、勝利者は体を見て、体を認識し、体を考慮し、体を尊び、体の働きを行います。彼らはキリストの体、地上におけるキリストの継続と拡張のあらゆる原則を守り、キリストに満ち満ちた表現を得させます。
引用聖句、ローマ数字1、全聖書は建造の書です。聖書の主題は神の建造です。出エジプト25章8節。彼らに私のために聖なるところを作らせなさい。それは私が彼らの中に住むためである。サムエル下7章12節から14節。 あなたの日が満ちて、あなたが父祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出るあなたの子孫をあなたの後に起こし、彼の王国を固く建てる。彼が私の名のために家を建て、私は彼の王国の座を永遠に固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。もし彼が罪過を犯すなら、私は人の杖を持って、また人の子の鞭を持って彼を打つ。エペソ2章21節。その方の中で建物全体が共に組み合わされ、主の中にある聖なる宮へと成長していき。マタイ16章18節。私は私の教会を建てる。ハデスの門もそれに勝つことはない。ローマ数字に、エゼキエル書は主の栄光の現れのビジョンをもって始まり、神の聖なる建造のビジョンをもって終わります。これが示していることは、主の栄光、主の裁き、主の回復がすべて神の聖なる建造のためであるということです。エゼキエル1章1節、天が開き、私は神のビジョンを見た。ローマ数字3、サムエル記下第7章12節から14節前半における予表の予言によれば、キリストは神の家としての教会を建造する方であり、教会が建造されるのに用いられる要素でもあります。エペソ3章17節。また、キリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように、またあなた方が愛の中に根ざし土台付けられ、第一テモテ3章15節。神の家の中でどのように振る舞うべきかをあなたに知ってもらうためです。神の家とは生ける神の教会であって、真理の柱また基礎です。ローマ数字4、主はエゼキエルに神の民に対して神の家を書き記すようにと指示しました。それは彼らが家によって計られ、自分たちの罪過を恥じるようになるためです。エゼキエル43章10節から11節。人の子よ、あなたはイスラエルの家に対して家の模型を書き記して、彼らが自分たちの罪過のゆえにへりくだらされるようにし、彼らに家の模型を図らせよ。もし彼らが自分たちの行ったすべてのことのゆえにへりくだらされるなら、彼らに家の設計、配置、その出口、その入り口、その全体の設計、すべての掟、すなわちその全体の設計とすべての律法を知らせよ。そしてそれらを彼らの目の前に書き留めて、彼らにその全体の設計とすべての掟を守らせ、それらを行わせよ。エゼキエル40章16節。爪所とその柱には、内側と城門の周囲に格子窓があった。牢にも内側と周囲に窓があり、シロの木がそれぞれの柱にあった。ピリピ2章7節。かえってご自身を虚しくし、奴隷の形をとり、人の姿になられて、人としてのありさまで見出され、ご自身を低くして、死にまでも、しかも十字架の死に至るまでも従順になられました。エゼキエル43章12節。家の立法は次の通りである。山の頂きとその周り全体の全地域は最も聖である。見よ、これが家の立法である。エペソ2章5節。私たちが違反の中に死んでいた時、私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのは恵みによるのです。キリストイエスの中で私たちを彼と共に復活させ、彼と共に天上で座らせてくださいました。ローマ数字5、体の生活は私たちの霊性の最大のテストです。もし私たちが体の生活のテストを通過することができなければ、私たちの霊性は真のものではありません。エペソ4章16節、この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、組み合わされ結合され、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。 第一コリント12章27節、今やあなた方はキリストの体であり、そして各自は死体なのです。
経験値、教会建造の唯一の材料は私たちによって経験されたキリストである。サムエル記下第7章でダビデは、私たちの多くのように神がご自身のために何かを建造するのに自分を必要とされるという間違った観念を持っていました。ある人はこれを聞くとき、今日私たちは努力して教会を建造しようとしているのに、どうしてこの観念が間違っていることがあり得るのかと思うかもしれません。教会を建造することは神のために何かを建造するという事柄ではないでしょうか。この質問に答えるためには、一見して私たちが教会を建造しているものであっても、実は神がキリストを唯一の要素として教会を建造しておられる方であることを認識する必要があります。私たちが神のために語ることによって建造する働きをいくらか行おうとするとき、神は私たちを調べて言われるでしょう。あなたは私の家を建てようとするのか、何の材料で私の家を建てるのか。私たちはキリストをもって教会を建造しているというなら、神は私たちがどれほど多くのキリストを持っているのかと尋ねられるでしょう。これは私たちがキリストに欠けていることを暴露します。私たちは単に納や知識においてキリストを必要とするのではなく、実際のキリスト、復活におけるその霊としてのキリストを必要とします。私たちは皆さらに多くのキリストを必要とします。私たちには聖書の多くの知識があり、聖書を人に教えることができるかもしれませんが、これが教会を建造する道ではありません。教会は聖書の知識で建造されるのではありません。教会はキリストを唯一の要素として建造されるのです。多くの時、キリストをもって生徒たちを建造しようとした後、私たちは自らに問わなければなりませんでした。あなたはどれほど多くのキリストを生徒たちに供給したのか、あなたは神のエコノミーに関する教理や高い真理を供給したのか、それとも真のキリスト、真実のキリスト、復活におけるその霊としてのキリストの実際を供給したのか。その時私はキリストに欠けていたことを告白し、悔い改めて言わなければなりませんでした。主よ、許してください。私はなおもあなたに欠けています。私はあなたが私の中へと作り込まれることを必要とします。あなたがさらに私の存在の中へと構成されることを必要とします。在職青年編。ビジネスパーソンであるあなたは、神の家の建造が究極のゴールであることを認識すると同時に、建造の材料はあなたが経験したキリストであることを認識してください。第一コリント3章10節、どのようにその上に立てるのか、各自は注意しなさい。なぜなら、据えられている土台のほかに、誰も他の土台を据えることはできないからです。この土台はイエス・キリストです。12節、ところがその土台の上に人が金、銀、宝石、木、草、刈り株を持って建てるなら、13節、それぞれの人の働きはあらわになります。なぜなら、かの日がそれを明らかにするからです。すなわち、それは火によって表され、その火自身がそれぞれの人の働きがどんなものであるかを証明するのです。神の家の建造の材料は、キリストのさまざまな経験を示す金、銀、宝石です。もしあなたが自分の天然の方法と力によって建てるなら、それは木、草、刈り株を持って建てることになり、その結果、建造するのではなく破壊してしまいます。あなたはここで、あなたの血気や力などは建造の材料になり得ないことを認識してください。あなたの奉仕の動機は、 決して嫉妬や自分の栄光を求めることなどであってはなりません。動機がどうであれ、目的が正しければそれで良いのではないかと言い訳を言ってはいけません。奉仕の動機は建造の材料と直接つながっていますので、あらゆる不純な動機は罪の告白によって対処されなければなりません。また奉仕を実施するときに、あなたは自分の天然の力や知恵に頼ってはいけません。天然の力や知恵に頼ることはキリストの経験を必要とせず、木、草、刈り株で立てることになります。実際には木、草、刈り株で立てることは神の建造を破壊することになります。このように建造のゴールと材料の本質を見極めて奉仕することは、会社におけるプロジェクトを推進することを助けます。プロジェクトに様々な項目を含んでいても、何がエッセンシャルな項目なのか、何が究極のゴールなのかを見極めることは極めて重要です。紹介において不注意に奉仕して木、草、刈り株で立てる人は、会社においても正しくプロジェクトを推進することができません。
経験に、神の家によって計られ、神の家の建造に有用な人となる。私たちの主要な関心事は、今日正しく振る舞うことや霊的になることにさえあるべきではありません。私たちの関心事は神の家に符合すること、すなわち私たちが神の家の中でどのように振る舞うかにあるべきです。主はエゼキエルに律法十戒をイスラエルの家に対して示すようにとは命じられませんでした。彼はまた霊的な原則をイスラエルの家に対して示すようにとも命じられませんでした。その反対に、主はエゼキエルに彼の家をイスラエルの家に対して示すようにと命じられました。仮にある青年が救われるとします。彼は救われる前、親や姉妹に実に辛く当たっていました。今や彼は救われたので、どれほど尊敬を持って彼らを扱い、自分の父、母、姉妹との関係で正しく、ふさわしく振る舞うべきかを学びます。後ほど彼は霊的になることや、自分を死んだと認めるようなことを行うことを学びます。彼は振る舞いが良く、ある事柄では霊的でさえあります。しかしながら、彼は完全に独立しています。彼は独立していて、他の人と進んで祈ろうとしません。そのように極端に独立している人は、神の家について何も知りません。彼は紹介を全く考慮しません。彼が行うあらゆることは、個人的に自分自身のためです。何も紹介、体、キリストの団体的な表現のためではありません。中高生編。主はエゼキエルに、神の民に対して神の家を書き記すようにと指示しました。それは彼らが家によって計られ、自分たちの財貨を恥じるようになるためです。神はあなたを正しい振る舞いや霊的になることの基準に従って計らず、神の家に従って計ります。実は神の家に従って計られれば計られるほど、あなたは正しく暴露され、正しく成長することができるのです。神の家はキリストの体であり、兄弟姉妹の内側のキリストが増し加わることで建造されます。物質的な体の中には多くの主体があり、それらが調和して機能しているように、キリストの体も同じです。体の中には何の個人主義もありません。 学校の中での文化祭や体育祭のチームワークなども、実はキリストの体の組み合わせと調和を学ぶためにあります。将来、大学に進学したり、その後就職しても、多くの事柄はチームワークを必要とします。これらのチームワークは、ある程度神の家の建造と類似性があります。あなたは紹介生活の中で、若い時から兄弟姉妹と組み合わされて、自分の益のためではなく、建造のために奉仕することを学んでください。このことはあなたの能力を最大化するのに非常に役に立ちます。なぜなら、一方で神はあなたに与えたタラントを最大限活用することを要求しており、もう一方で神はあなたを神の家の建造に従って測るからです。建造によって測られることがあなたの神によって与えられた能力を最大化させる唯一の道です。マタイ25章はあなたがタラントを最大限に用いなければならないことを明確に示しています。マタイ25章20節。すると5タラントを受けた者が来て、他に5タラントを持ってきていった。ご主人様、あなたは私に5タラントを渡されましたが、ご覧ください。他に5タラントを設けました。21節。主人は彼に言った。よくやった。良い忠心な奴隷よ。あなたはわずかな事柄に忠心であった。私はあなたに多くの事柄を管理させよう。あなたの主人の喜びに入りなさい。24節。1タラントを受けた者も来ていった。ご主人様、あなたは厳しい人で、まかなかったところから刈り取り、散らさなかったところから集めることを私は知っていました。25節。そこで私は恐ろしくなり、去ってあなたのタラントを地に隠しました。ご覧ください。これがあなたのものです。26節。主人は彼に答えて言った。邪悪で怠惰な奴隷よ。あなたは私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところから集めることを知っていた。27節。それなら私の銀貨を両替人たちに預けておくべきであった。そうすれば私は帰ってきたとき、利子と共に私のものを受け取ったであろう。5タラントのものはもう5タラント、1タラントのものはもう1タラントを設けることを要求されていました。あなたは神の家によって計られ、他の人と組み合わされて、唯一のゴールであるキリストの体の建造のために奉仕してください。このことにおいて、あなたは個人主義を対処し、謙虚、柔和、辛抱強さ、愛の中で互いに担い合うことなどを学んでください。その結果、あなたの能力は最大化されることができるので、あなたは学校においても、将来就職する会社においても有能な人材となることができます。神の建造に有用な人はすべてのことに有用であるからです。アーメン。エペソ4章16節。この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。